権限を覚える主日の福音書のテキストは、ベツレヘムの馬小屋でお生まれになったイエス様を、東の方からやってきた占星術の学者たちが拝みに来るという場面でございます。もう一つのクリスマスストーリーですね。けれどもこれをクリスマスのお話として受け取るだけだとしたら、イエス様に注目してクリスマスの余韻に浸るだけだとしたら、今日の主日、主の権限を覚える意味は半減してしまいます。今日の福音書で注目すべきは占星術の学者たちであります。この人たちは星の研究をする専門家のことですから、今で言うならば天文学者と言えるわけですが、そのことに注目するわけでもございません。注目すべきは、彼らが東の方の国からやってきたという点であります。イスラエルの東の国ですから、今で言うならばイラクとかイランとかあの辺りになるわけですが、ユダヤ人ではない人、すなわち異邦人だった彼らがイスラエルまでやってきてイエス様を拝みに来たというところがポイントでございます。ユダヤ人ではない異邦人が、ユダヤ人の王が生まれたということを占星術から読み取って、黄金、乳香、没薬という非常に高価な宝物を携えてやってきたのであります。今日の第一の日課、旧約聖書イザヤ書のところにはですね、シェバの人々が黄金と乳香を携えてやってくるという予言が今日の福音書と合わせて組み合わせてございます。ともすれば私どもの関心というのはこの宝物に行きやすいわけですけれども、東方の学者たちがイエス様のところにやってきたことで、あ、これは今日の旧約聖書のイザヤの予言が実現したんだな、そんなふうにも読みたくなってきます。けれども必ずしもそういうことでもございません。この黄金乳香、あるいは没薬といった香料は、当時中近東地方では大変高価な贈答品、贈り物として広く用いられていたようであります。今日のイザヤ書で注目したいところは次の一節です。国々はあなたを照らす光に向かい、王たちは差し入れるその輝きに向かって歩む。目を上げて見渡すがよい。皆集い、あなたのもとに来る。息子たちは遠くから、娘たちは抱かれて進んでくる。光へと向かう王、そしてその国の人々、もはやイスラエルの人たちだけではない、世界の国の人たち、異邦人が光に向かって歩み出して集まってくる。息子たち、娘たちも合わせて遠くからやってきて輝く光を目指してくる。このようにイザヤは予言をしているのであります。この予言の言葉に 私たち目を向けたいのです。イザヤの時代というのはイエス様の時代とはあまりにもかけ離れておりますので、このイザヤの予言がその後何世紀も後になってイエスの誕生を言い当てた、そのように言い切ることはちょっとできないのですけれど、それでもですね、この今日のイザヤの予言と今日の福音書の御言葉はしっかりと噛み合っているのは確かなことです。では今日の2番目の朗読、使徒書はどうでありましょうか。エフェソの信徒への手紙からですが、パウロはここで何を語っているかというと、冒頭の一節を見ますとですね、こう書いてあります。こういうわけで、あなた方異邦人のためにキリストイエスの囚人となっている私パウロ、エフェソの町というのは今のトルコにあります。イエスの時代、すなわち1世紀の頃はエフェソはローマに次ぐ大都市だと言われております。ギリシャ文明がしっかりと根付いていました。ですからここは完璧に異邦人の町なのでありますけれど、大きな大都市ですから、イスラエルの国を追われたユダヤ人たちがたくさん難民としてエフェソの町に移り住んでいました。彼らが集まるとユダヤ街道を設けてシナゴグで人々は集まり礼拝をしたんですね。パウロはエフェソにあるユダヤ人たちのコミュニティ、シナゴーグでイエス・キリストの証しをしていくのです。それだけではない、エフェソの町に出て行って街頭でイエス・キリストの福音を述べ伝えるということをしました。まあそれがためにですね、パウロは投獄をされてしまうことになります。そしてパウロはこの手紙を獄中から書いたのです。パウロはこのエフェソの町、エフェソの教会を2度訪問しています。それだけパウロはエフェソの教会に深く関わったということでもあります。そしてまたこの手紙全体を読むと分かってくるんですけれど、パウロはですね、このエフェソの人たち、エフェソの教会のことがとても気に入っていたようで、獄中から書いているにもかかわらず、思いやりにあふれたとても温かいメッセージがエフェソの手紙からは伝わってまいります。こんな言葉を書いております。異邦人であるあなた方のためキリストイエスの囚人となっているパウロ、異邦人に福音を伝えたい、伝えなければならないというパウロの熱い思いがこの言葉から伝わってこないでしょうか。異邦人が福音によってキリストイエスにおいて約束されたものを私たちと一緒に受け継ぐ、異邦人が約束されたものを私たちユダヤ人と一緒に受け継ぐ、このように語るパウロは異邦人に福音を伝えるというはっきりとしたミッションを持っていたのであります。だからこそ何度も長い船旅をしてあちこちの都市へと伝道旅行をパウロは繰り返したのであります。私はこのパウロの書簡、いずれを読むたびにもパウロのこの命がけの福音宣教の働きというのに心を打たれます。だってもともとはクリスチャンを迫害していた人です。社会的な地位や権力を持ち合わせていて、周りからも大変熱い尊敬を集めてきた人がなぜここまで 大きく人生を変えることができたのか、不思議でなりません。聖書にはパウロの書簡たくさんありますので、イエス様の言葉だけでなくて、パウロの言葉からも私たち教えられることがたくさんございます。ここでパウロはエフェソの人たちに何を語っていますか。何を強調しているでしょう。私たちが今日権限主日にパウロから聞くメッセージは一体何なのか。パウロはこういう言葉を書いています。秘められた計画が啓示によって私に知らされました。ここに注目したいと思います。秘められた計画、そして啓示、どうでしょう。この言葉気にならないでしょうか。一体その中身は何なんでしょう。パウロは啓示という言葉を手紙の中で、いろんな手紙の中で何度も使っています。ローマの信徒への手紙でも、コリントへの手紙でも、ガラテヤ書でもこの啓示という言葉を使っています。そして決してこれと特定の一つだけに固定した意味ではなくて、啓示をもう少し幅広い意味でもパウロは使っています。啓示とは秘められた神の事柄をこの世に明らかに示していくことでございます。秘められた神の計画がパウロによって明らかになっていくのであります。一つはっきりしていることがあります。それは啓示の神秘体験によってパウロの人生が大きく変わったということです。かつては躍起になってキリスト教徒を迫害していた人間が、突如今度はイエス・キリストを世界へ伝える大伝道者になったのであります。改心というこうした大胆な変貌は、きっと何らかの啓示がパウロにあったことを伺わせます。そしてそれに、その改心の啓示に最もこれだなと考えられるのは、皆さん方もご存知と思いますが、使徒言行録の9章にございます、パウロが復活の主と出会ったという改心体験ですね。クリスチャンを取り締まるためにダマスコの町へと向かう旅の途中、パウロは突然光に照らされ倒れます。そして天からの声を聞きます。パウロ、なぜあなたは私を迫害するのか。私はあなたが迫害をしているイエスである。この体験を経てパウロは改心していきます。そしてキリスト教徒の迫害をやめて、キリスト教のイエス・キリストの伝道者となりました。それまではキリスト信者を探し出しては処刑していたパウロが、啓示によってキリスト者へと変えられていったのであります。それだけではありません。彼自身がキリスト者になっただけではなくて、福音を広める人になっていく。啓示という出来事によってこのような大変貌が起きたのですね。さて、今日のエフェソの手紙の中では、この秘められた計画の啓示ということが語られております。で、ここでの啓示は今お話しした改心への啓示とはちょっと違う意味で使われているようです。イエス・キリストの福音は ユダヤ人だけのものではない、世界の人々へ届けるべき福音なのだ。これまでパウロにとって考えも及ばなかった、救いとはユダヤ人たちだけのものだと思っていた、そのパウロに対して神様の新しい計画が明らかにされたという啓示であります。この神の啓示を受けたがためにパウロは何度も船で地中海を横断し、投獄されてもそれこそ死に至るまでイエス・キリストを伝える人になったのであります。神様の秘められた計画の啓示によってそれが始まりました。6節にこう書いてあります。異邦人が福音によって約束されたものを私たちと一緒に受け継ぐもの、同じ約束に預かるものとなる。これこそ秘められた計画、神様のご計画でありました。神はその力を働かせ、私に恵みを賜り、この福音に仕えるものとしてくださいました。私はこの働きのために召されました。このようにパウロは言うんです。そしてこうも言います。この恵みは聖なる者たちすべての中で最もつまらないものである私に与えられました。私はこの恵みによりキリストの計り知れない富について異邦人に福音を告げ知らせています。私たちこのあと礼拝の中でヌンクディミティスを歌います。エルサレム神殿で高齢になったシメオンが幼子イエスを抱き上げて喜びにあふれて歌う歌、シメオンの歌。私は今主の救いを見ました。この救いは諸々の民のためにお供えになられたもの、異邦人の心を開く光、御民イスラエルの栄光です。神様の秘められた計画、イエス・キリストによって明らかにされた啓示がここにあります。お祈りしましょう。主なる神様、イエス・キリストによってもたらされたあなたの救いがユダヤから始まり世界へと、そして私たちへと届けられました。パウロがそのために大きな働きをして、あなたが彼に働きかけて福音宣教は始まりました。あなたの救いを知らされたことを感謝いたします。どうぞ新しい年も私どもがこの働きにあなたのしもべとして仕えていくことができますように導いてください。救い主イエス・キリストによってお祈りいたします。アーメン。